本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編1節から8節です。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の聡しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はまっすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。アーメン。詩編119編は初頭に表題がありませんが、一連の数行を読むだけで詩の主題が簡単に把握できます。詩編110編は神様の御言葉を主題にした詩です。全体176行で神様の御言葉を意味する単語が出てこない行はたったの4つだけです。詩編119編には神様の御言葉を思い慕う心があります。詩編の著者が神様の御言葉を慕い求め賛美した理由は、神様の御言葉がすなわち神様の道からであるので、神様の御言葉に頼った時に救いを得ることができ、この世に勝つことができると確信したからでした。私たちの教会の2020年の標語は詩編18編1節の御言葉、主我が力です。神様が私の力になられるためには、神様の御力がある、神様の御言葉を慕い求め頼らねばなりません。神様は詩編119編の著者を通して私たちに神様の御言葉がどれだけ偉大であり力があるかを教えてくださいます。詩編119編は聖書で最も長い章であり、詩編の助詞である詩編一編のように知恵の歌と呼ばれます。変化に富む厳しい世の中で、神様の御言葉を通して神様が望まれる道を歩むことができるように知恵を提供します。詩編119編は計22連176行で構成されており、22連で構成された理由は、ヘブライ語のアルファベット22個を各連の最初の文字として使ったからです。このように各アルファベットを最初の文字にして詩の各連や各行を構成する形式を折り句と言います。詩編119編は各連ごとに8つの行があります。私たちは詩編の行を便宜上節と呼んでいます。22連にそれぞれ8つの行があるので176行になります。各連の最初の文字だけでなく、一つの連にある8つの行の最初の文字もすべて該当するアルファベットで始まっています。私たちが読んでいるハングル聖書はヘブライ語を翻訳したものなので、ヘブライ語で記された詩編119編の折り句の韻律を感じることはできません。今日の本文は8行で構成された最初の連です。最初の連にある8つのすべての行の最初の単語は、ヘブライ語のアルファベットの最初の文字、アレプが入った単語で始まっています。アレプは基本的にはアの発音がします。一節です。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。韓国の聖書では最初の単語が全き道で始まっていますが、ヘブライ語の聖書では幸いなことよにあたるアシレが一番最初に出てきます。 この単語は今日の本文の最初の連と最初の行の最初の単語であり、詩編119編の最初の単語です。それがまさに幸いです。詩編1編の最初の単語もこれと同じです。神様は私たちに幸い、幸をくださる方です。その幸は神様の御言葉を守り、御言葉に従うときに得るものです。詩編119編1節から3節までは幸いな人の特徴を教えてくれています。1節の道にあたるヘブライ語の原型はデレクで、3節でも道、5節でも道と翻訳されました。ヘブライ語のデレクは行動様式を意味します。1節の全きという言葉は道徳的に問題がなく、健全で純潔であるという意味です。ですから、全く道を行くということは、人生の行動様式が道徳的に問題がなく、健全で純潔だという意味です。一節の御教えは、モーセ五章を指すときによく使われる単語です。今日の私たちにとっては、神様の御言葉である聖書にあたります。幸いな人は、全く道を行き、主の御教えによって歩む人です。しかし、全く道を行くときにだけ、主の御教えによって歩むことができるという意味ではありません。罪の差がのある人間の道が、果たして完全になることができるでしょうか。まずは、主の御教えによって歩んでこそ、全く道を行くことができます。主の御教えによって歩んでこそ、人生の行動様式が道徳的に問題がなく、健全で純潔になります。このような人が幸いな人です。二節もやはり、アシレで始まっていて、幸いな人は誰かを教えてくれています。二節です。幸いなことよ、主の里しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。里しは、御言葉の違う表現です。守るはヘブライ語ナチャルを翻訳したもので、保護する、保存するという意味があります。神様の里しは保存価値があります。法廷で重要な証人を保護したり、重要な証拠を保存するように、神様の里しである御言葉を私たちは保存しないといけません。神様の里しを守るという言葉の象徴的な意味は、神様の御言葉を実践するです。二節の尋ね求めるは、頻繁に行く、尋ねる、探すという意味があります。神様を尋ね求めるということは、神様のもとに頻繁に行き、神様をに尋ね、神様を探すことです。これはまさに祈りです。神様を尋ね求めるということは、持続的な関係を維持することです。自分の欠乏と脆弱さを認知し、神様を探し、祈る人が神様を尋ね求める人です。この時に心を尽くさないといけません。心を尽くして神様を尋ね求めずに、何の考えもなしに行う行動や、即興で神様を尋ね求める行為は、神様を礼拝の対象として考えずに、自販機やリモコンとして考えている行動です。臨界質量という言葉があります。臨界質量とは、核分裂性物質が核連鎖反応の過程で自ら爆発できる最小限の質量を意味します。質量だけでなく、ここに様々な要素が複合的に満たされないといけません。物質の純度、断面積、密度、温度などがすべて合わないと爆発は起こりません。神様に祈るときも同じです。心を尽くして神様に祈るときには、神様との疎通のために一種の臨界質量に達しないといけません。心の純度、状態、情熱、そして謙遜などが反映された心が 臨界点に達しないといけません。神様の御言葉を守り、心を尽くして神様を尋ね求める人は、まるで弁護人が証拠を安全に守り抜いて裁判の時にその証拠を持って行って裁判長に訴えるように、神様の御言葉である悟しをよく保存し守りながら、臨界質量に達した心を尽くして神様を尋ね求め神様に祈る人です。このような時に神様は共になさり、神様との疎通があります。このような人が神様の御言葉を黙想し、祈りを生活化することで全く道を行く幸いな人です。一節二節に続いて三節もやはり幸いな人の特徴を教えてくれています。誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む。彼らとは誰でしょうか。一節二節で言及した幸いな人です。不正は不義、邪悪さ、過ち、暴力行為などを意味します。この世には不正を行う人々が多くいます。未来には不正のない世の中になるでしょうか。人間の属性から見ると不正のない世界は決して自然に作られるものではありません。先進国の場合は過去に比べ不正腐敗が減っているかもしれませんが、依然として撤廃されていません。韓国を見ても不正防止法、公職者倫理法、特別検事制度などの法と制度、国家清廉委員会と透明社会協約などの組織と協約がありますが、これは過去に韓国社会に不正腐敗が蔓延していたという反証です。韓国社会にある不正腐敗を撤廃するために、政府の自治体や企業や市民団体が先頭に立つ必要もありますが、まずはクリスチャンたちが生活の領域で不正を行わず主の道を歩む必要があるのではないでしょうか。幸いな人は不正を行いません。三節の歩むのヘブライ語ハラクは歩いていくという意味です。ですから主の道を歩むということは、主が示された道を歩いていくことを意味します。道は行動様式だとお話ししました。主の道を歩む人は自分の人生の行動様式を神様の御言葉に設定する人です。このような人が幸いな人です。詩篇一編に幸いな人は罪人の道に立たないとあります。幸いな人は主の道を歩むので罪人の道に立たず、不正と邪悪さと過ちと暴力行為など不正の道を歩まない人です。一節の歩むも三節の歩むと同じ単語です。一節の主の御教えによって歩む人は、三節の主の道を歩む人です。幸いな人は神様の御言葉によって生きるので、人生の行動様式が健全であり、不正の道を歩まず主の道を歩み、神様の御言葉を守り保存し、神様を探し頻繁に尋ね祈る人です。一節から三節までが幸いな人の行動の特徴を表現しているなら、四節から八節までは詩人の告白と祈りと決断です。四節です。あなたは賢く守るべき戒めを仰せつけられた。戒めは教えと掟を意味していて、御言葉の違う表現です。詩人は告白しています。自分が神様の御言葉を固く守った原因は、神様の戒めが命令があったからです。詩人は神様の命令をよく聞きました。よく聞かなければ固く守ることはできません。詩人は 教えと掟を固く守りなさいという主の命令に従いました。守るの前に賢くという副詞があります。これには熱烈にと努めてという意味があります。つまり神様は詩人に神様の御言葉を努めて熱烈に守らせたという意味です。守るはヘブライ語シェマルを翻訳した単語です。5節と8節の守るは言語が違う単語ですが、その意味には大きな差がありません。神様の御言葉を囲いを立てるように保護し守るということは、御言葉に奪われないという御言葉を奪われないという意味です。誰に御言葉を奪われるのでしょうか。サタンに御言葉を奪われないようにしないといけません。サタンは世俗的な価値観に起因する思想と学問、流行と慣習などで神様の御言葉を奪おうとします。これらから神様の御言葉を守らないといけません。神様の御言葉を守れずに奪われたら、神様の御言葉を実践することができません。4節は感謝の告白でもあります。現在の私を私らしくするものは主の恵みですという告白です。私たちが御言葉を守り実践できるのは神様の恵みがあるからです。自分の意志が強くてしっかり守れたわけではありません。私たち自身の力でこの世の誘惑と世俗的な価値観に勝つことはできません。神様は私たちに御言葉をしっかり守るように命じられた方です。そのように命じられた理由は、私たちが御言葉をしっかり守ることで祝福の人生を生きることを望まれたからです。神様の御言葉に従ってください。そうすればもっと御言葉をしっかり守ることができるでしょう。神様の御言葉をしっかり守れば守るほど、神様の御言葉が我が力の主となられ、私たちを守ってくださいます。詩人はこの事実をよく知っていたので祈りました。5節です。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。道は一節の道と三節の道と同じ単語です。掟は御言葉の違う表現です。詩人は神様が自分の行くべき道を固くしてくださり、神様の御言葉を守っていけるようにしてくださることを望んで祈っています。固くと翻訳された聖書の原文はアハルライで、希望の感嘆詩です。この感嘆詩を適用して原文を翻訳してみると、おお、私の道を固くし、あなたの掟を守らせてくださいです。お陸の韻律を考慮して最初の単語が感嘆詩になっています。どのように翻訳しても切実さが感じ取れる祈りです。私たちの祈りにもこのような祈りがあることをお祈りします。おお、父なる神様、人生の行動様式を固くし、神様の御言葉を守らせてください。私たちの人生の行動様式を正しく設計しないといけません。私たちが人生の行動様式を設計するときに、進学、入社、昇進、事業、結婚、出生、金、名誉に焦点を合わせず、神様の御言葉をしっかり守ることに焦点を合わせれば、人生の質が変わるでしょう。神様の御言葉を守るための人生の行動様式を神様の御助けで設計してみましょう。神様がその道を導いてくださらないでしょうか。詩人は神様の御言葉をしっかり守るために 2つの実績事項を告白し決断しています。6節です。そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。仰せは御言葉です。神様のすべての御言葉に心を止めれば恥じることがないだろうという確信です。そうするは注意深く見ると熟考するという意味があります。神様の御言葉を注意深く見ることは、ただ事物を観察するために注意深く見るという意味ではなく、神様の御言葉を慎重に考える、熟考するという意味です。他の言葉にすると黙想するです。神様の御言葉に注意を集中され、熟考し黙想する人は恥じることがありません。皆さんはどう思いますか？神様の御言葉に心を留める人は果たして本当に恥じることがありませんでしょうか？ダビデはサウル王とアブシャロムの脅威を避けて逃げるときに恥じることがありました。人たちと主の弟子たちも恥じることがありました。私たちもやはり神様の御言葉に集中して生きていくときに恥じることがあるかもしれません。しかしその恥は厳密に言えば恥ではありません。主もそしりとあざきりを受けられました。主が父の御心のために受けられたそしりと侮りは果たして恥だと言えるでしょうか？世間の人たちはイエス様が恥を受けたと評価するでしょうが、神様の観点ではそれは恥ではなく救いの完成であり栄光です。私たちもやはり神様の御言葉に心を止めたことで人々に非難され苦しめられても、それは恥ではありません。不正を行ってそしりと侮りを受けたならそれは恥でしょうが、善を行い主の御言葉に心を止めて受ける各種の苦難は決して恥になることはありません。むしろ喜んで感謝しないといけません。神様はそれを恥だと思われず忠実なこととして評価してくださるからです。詩人は主のすべての仰せに心を止めるという決断と、それによって恥じることはないという信仰の祈りを捧げています。詩編の著者の告白のように、私たちもやはりそうするときに主のすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。7節は6節に続く信仰の告白であり決断です。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はまっすぐな心であなたに感謝します。主の義の裁きを学ぶということは、神様の正義の判決を学ぶという意味です。主の義の裁きはすなわち神様の御言葉です。私たちは神様の正義の判断を聖書から学ぶことができます。人々はなぜ学び勉強しようとしますか？学んだ通りに行ったり、学んだ分だけ有益を手にしたいからです。詩人は神様の正義の判断を学んで、不正の世界で正義の判断をしながら主の道を歩もうとしています。私たちもやはり神様の正義の判断を学べば学ぶほど、厳しい状況に直面した時にうまく乗り越えていくことができます。人生の道で分かれ道に出会うことがよくあります。分かれ道でどちらを選ぼうと、その道の入り口に扉があると考えてみましょう。どちらの扉を開けて入るにせよ、自分でその扉を開けないといけません。分かれ道の扉を通過するたびに不正の道に行く扉を開けずに、主の道へ行く扉を開けるべきではないでしょうか。しかしその扉を他の人が開けてはくれません。人生の道で他の人が開けてくれる扉は棺桶の蓋しかありません。神様の正義の判断を学べば 人生の分かれ道の扉に出くわすたびに、主の道へ行く扉を開けることができるでしょう。感謝するは、手を伸ばすという意味です。象徴的な意味は、手を開いて礼拝するです。神様の正義の判断を学ぶときに、それが驚異的なので、偽りのない正直な心で、神様に手を開いて礼拝するしかないという意味です。礼拝は学びに対する感謝から出てくるので、感謝の礼拝です。不正の道と主の道という二者択一の状況で正義の判断を下し、主の道を歩むときに、正直な心で神様に感謝せざるを得ないのではないでしょうか。詩人が6節7節で神様の御言葉に心を止めて学ぼうとする理由は、恥じることがなく感謝するためであると祈りましたが、究極的な目標は神様の御言葉をしっかり守るためであることを、一連の最後の節である8節で再確認することができます。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。掟は神様が定められた法であり、神様の御言葉です。守るは本文の8つの行に4回も出てきます。祈りの始まりと祈りの最後が、神様の御言葉を守らせてくださいです。詩人の祈りの内容を見ると、当時は神様の御言葉をしっかり守ることが容易ではなかったことを推論することができます。今は、今日はどうでしょうか。神様の御言葉を守ることが簡単でしょうか。神様の御言葉を守ることは今も昔も簡単ではないので、私たちもやはり神様の御言葉を守らせてくださいと祈らねばなりません。詩人は神様に、神様の御言葉を守りますから私を見捨てないでくださいと祈っています。詩人はなぜこのように祈っていますか。神様の御言葉を守っているのに、何が心配で自分を見捨てないでくださいと祈ったのでしょうか。神様の御言葉を守ることは、孤独で辛い道を歩くことです。人の力とこの世の力に頼らないという決断です。私たちが神様の御言葉を守るときに、人々から非難とあざけりを受けます。人々に無視され、顔を背けられて一人になっても、神様だけは私の味方、私の力になってくださいと祈るしかありません。神様に見捨てられたら絶望的だからです。見捨てるということは完全に捨てるという意味です。神様は神様の御言葉を守る人を完全に捨てられるでしょうか。詩人の祈りには、神様の御言葉の力だけに頼るという信仰の決断が盛り込まれてあります。ただ神様だけを信じ、神様の御言葉を守るという決断の告白です。私たちは何を守るために頑張っていますか。軍人は駐屯地を守り、国を守ります。執権者たちは権力を守ります。事業家は競争会社から会社を守ります。財産家は自分の財産を守ります。豊かでなくても人々は自分が持っているものを守ろうとします。それぞれの人生の場で自分の場を守ろうとします。また目に見えないものを守るためにたくさん努力しています。名誉を守り、プライドを守り、自分の哲学と信念を守ります。さらには、利己心まで守ります。しかし、神様の御言葉を守るためには、どれだけ多くの努力をしていますか。私たちが神様の御言葉を守らなければ、サタンに簡単に神様の御言葉を奪われます。私たちが 神様の御言葉を守らなければ神様の御国と教会を守ることができません。神様の御言葉を守らなければ詩人の告白のように不正の道を行くことになるでしょう。恥じることになるでしょう。私たちが神様の御言葉を守れば、神様の御言葉が私の力であられる主となられ、私の基礎の石となられ、私の砦となられ、私を救ってくださる方となり、私の神様となられ、私の岩となられ、私の盾となられ、私の救いの角となられ、私の要塞となってくださるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、不正の道を歩まずに主の道を歩むことができるように、神様の御言葉をいつも身近に置くことができる聖書をくださり感謝いたします。私たちの人生の行動様式が主が望まれる道と一致するようにしてくださり、神様の御言葉を守るために神様の御言葉にもっと心を留め、神様の御言葉をもっと学ばせてください。神様の御言葉を守り、主の道を守ることで、人々に各種の苦難を受けることを恐れないようにしてください。神様の御言葉を守り、主の道を歩む人を、父は見捨てられず、永遠に共にしてくださることを信じさせてください。神様の御言葉が力であられる主となられ、私たちが不正を行わずに、この世に勝てるようにしてください。正月の連休期間中に、信徒の皆さんの家庭が、主の中で喜びがあふれ、神様の御言葉を守ることで、祝福の家庭となる恵みをお与えください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。